であり裸のものですと書いてあります。主にすべてを捧げ、我が我がのうちに私たちを通して主に働いていただきたいものです。まあ、主の宮が一体いつ建てられるようになったなのでしょうか。恐ろしい戦いの後でした。すなわち偶像礼拝者を除くという恐ろしい戦いの後でした。モーセとレビの子たちは偶像を拝んだ人々を除かなければならなかったのです。まあちょっと大変なことです。この出エジプト記の32章の25節を見るとわかります。32章の25節からちょっと読み出します。モーセは民が乱れており、アーロンが彼らを放っておいたので、敵の物笑いとなっているのを見た。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神主はこうおせらろう。おのおの腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日、民のうちおおよそ3000人が倒れた。そこでモーセは言った。あなた方はおのおのその子、その兄弟に逆らっても、今日主に身を捧げよう。主が今日あなた方に祝福をお与えになるために。まあ、我々の場合も同じだと信じます。心の偶像が取り除かれ、自分の利益、自分の考えを主の御前に恥じるようになって初めて主の宮が建てられていくのです。それまでの間には戦いと悩みがあります。パウロはガラティア人のために、まあ、この戦いを戦いました。まあ、ガラティア書を読むと、パウロがガラティア人のために恐るべき戦いをしたことがわかります。ガラティア人は誤ったユダヤ教に足を踏み入れてしまい、掟に縛られ、その霊的状態はアガナをさまよったイスラエルのためのようにあれに荒れてしまいました。まあ、主の目的が実現されていくところにはいつも戦いがあります。主の目的はご自分の住む家であるまことの主イエス様の体のある教会を立て上げることです。エペソ書の一章二十三節に次のように書かれています。教会はキリストの体であり、まあ、手と手首、主のものです。キリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の道でおられるところですと書かれます。この教会が実現しますと、あらゆる問題は解決するようになります。けどこの教会が立て上げられていくには多くの悩みや苦しみや誤解が伴うでしょう。けど栄光に満ちた主の教会が立て上げられていくことをもちろん信じています。今まで私たちは二つの手について考えました。すなわちモーセとパウロのうちに宿ったキリストの霊について、二番目、主のご目的を実現するための戦いについてでした。第3番目は、まあ、全てを捧げることの必要性についてちょっとだけ一緒に考えてみたいと思います。主の目的を私たちは上から教えられて知ってるなのでしょうか。主がモーセとパウロに示されたように、私たちにももうすでに示してくださったなのでしょうか。そしてその主の目的が達成されるように 私たちのすべてをお捧げしているなのでしょうか。すべてを主にお捧げすることとは本当に大切です。すべてを捧ぐするとき、自らの利益、立場、名誉、それらのものはどこか行ってしまいます。主の目的が何であるかを心の目で見て、すべてを主にお捧げするとき、教会がその人の命となり、すべてとなるはずです。モーセはイスラエルの民を思い、主の教会を思うのあまり、主の御前に、心を注ぎ出して祈ったのです。今もし彼らの罪をお許しくださるものなら、しかしもしも構いません、叶えませんなら、どうかあなたがおかけになったあなたの書物か私の名を消し去ってください。イスラエルの民が立ち直るか、または自分がダメになるか、どちらかを主に迫っているモーセの姿が目に映るような気がします。すべてを主に捧げ、主の家を思うとき、二つの道を選ぶ取ることはできない。私たちを通して主の家が建て上げられるか、または私たちがダメになるかのどちらかです。主が我々を通して思うがままに働くことができるように、自分で何か役割を演じようなどとは思わないようにいたしましょう。自らは何の価値もないものです。モーセはこの祈りの中で言っています。自分は価値のないものだ。私の救いや私の命は必要ではない。またパウロは、もし主の御心が信ずる腹からのうちになされていかなければ、私は何のために救われ、何のために生きているのかわからないと言っています。主は主の御心を全部を教会に、イエス様の体なる教会に傾けておられることを明らかにしたいなのです。私たちはなぜ救われたなのでしょうか。何かを得るためなのでしょうか。いつか天国に入るためなのでしょうか。それからいろいろな祝福をいただくために救われたなのでしょうか。確かに多くの人々はそのために救われたと考えていますけど、本当は違う。私たちは主の御目的を成し遂げる主のしもべとなるために救われたのです。この主の御目的を成し遂げるにはいろいろな値を払わなければならない。主の家を立て上げるという主の目的を成就するためには、命をも捧げなければならない。イエス様はマタイ伝書6章の25節を見ると次のように言われました。みんな暗記している言葉です。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見いだすのです、とイエス様は約束してくださったのです。主の体である兄弟姉妹のためなら死も厭わない。兄弟姉妹は自分のすべてであると思うまでに、イエス様と一つになっているなのでしょうか。私たちは主の家である教会、主にある兄弟姉妹が一人一人のすべてとなっており、この霊的知識が命となっているなのでしょうか。この主の家を建て上げたいという願いは、モーセとパウロのすべてでした。この二人は、ご奉仕に際しても自分の名誉を求めず、ただただ主を思い、エペソ書5章の27節のように、主の教会を建て上げるために命を懸けていました。ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない 記憶、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですとあります。もう一箇所ちょっと見てみましょうか。コリント第2の手紙の11章326ページになりますが、コリント第2の手紙11章の2節、まあパウロの心とはどういうものであったか、これを読むと分かります。11章の2節、私は神の熱情を持って熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を聖中な所長として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからですとパウロはコリント人に書いたのです。このコリント人とは確かに導かれ救われたのです。救いの確信を持っていたのです。我々の国籍は天国ですと確信したのですけど、なかなか成長しなかったのです。まあパウロの悩みの種でした。まあパウロと同じようにこの目的を持って奉仕しなければ主は私たちを悲しく思われることでしょう。まあ、主はモーセやパウロと同じように我々を通してご自分のご目的を達成されるために私たちを救ってくださったのです。まあ、このように主に仕える準備が整っているのでありましょうか。この誠のご奉仕は死に至るまで忠々に主にお従いしていく奉仕です。今までモーセとパウロのうちに宿ったキリストの霊、2番目主の目的を実現するための戦い、そして3番目すべてを捧げることの必要性について考えましたし、まあ、最後に短く誠の奉仕に必ず伴う火のような試みについて考えたいと思うんで、主のしもべたちは、まあ、特別に激しい試みにあったことがあると告白しています。私たちが救われるためには苦しみがありません。救われるために私たちは何の値も払いませんでした。けど救われて神の子として歩み始めたその時からいろいろ悩みが、また苦しみが襲ってきたなのではないでしょうか。これは一体どういうわけでしょうか。それは私たちがただ救われるために救われたのではなく、主に仕えるために救われたからです。私たちは主に用いられるしもべとなるべきです。けど、自分の無にしない限り、主のしもべとなることはできません。自分の無にするには激しい試みを通されなければなりません。なんと多くの自らを喜ばせ、自らを愛する心が我々のうちに残っていることでしょう。ですから主はご奉仕を妨げる我々の自我を取り除くために、いろいろな悩みや苦しみの中を通されるのです。まあ、私たちは偉大な主の使い人であられる主イエス様を見上げましょう。結局イエスから目を離さないでいなさいと命令されています。衣を脱ぎ、帯を締め、タオルを手にし、桶を持って回って弟子たちの足を上がってくださったイエス様を見上げたいものです。これは本当に、まあ、しもべの、まあ、統治の奴隷の仕事でした。まあ、イエス様は己を虚しくされたのです。自らの名誉も名前も利益もお考えにならなかったのはイエス様です。まあ、これこそ誠の奉仕の精神です。マタイによる福音書の日章の28節を見ると、イエス様は次のように言われました。日章の 28節。